こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イチャン製レシピ77煙の魔法で自信満々の美味しさ。男麺燻製料理の決定版はアウトドアメディアでも活動する岡野長久が、家庭のキッチンと野外の双方で試せる燻製料理を集めた実用レシピ集である。題名の男前は性別を限定する技術概念ではなく、素材を大胆に選び、煙の香りを生かして気負わず料理を楽しむ本家のスタイルを表している。全77品は短時間でできるチーズ、練り物、菓子や缶詰などから下味を施す肉、魚介、さらにベーコン、ハム、ジャーキーといった本格的な燻製まで幅広い。特徴は難易度を男全度1から4へ段階化している点にある。読者はまず失敗の少ない食材で煙の効果を確かめ、乾燥、塩漬け、加熱といった工程を伴う料理へ進める。道具と食材の扱いに関する基本ページも設け、燻製を保存技術だけでなく、日常の食材をより美味しく食べるための調理法として提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、男全土1に4が、短時間の飛車から本格燻製までを実践順に結びつける本書の構成上の核は、77のレシピを男全土1から4までに分けた段階設計にある。男全土1には、スナック類、ソーセージ、コンビーフ、おでんだね、卵焼き、長芋、オリーブ、しらすなど、基本的に市販品やそのまま食べられる食材を活用する品目が並ぶ。ここでは味を一から組み立てるより、煙をまとわせるだけで香りや印象がどう変化するかを知ることが中心になる。出版社紹介によれば、チーズやかまぼこなどには10分以内で仕上げられる例もあり、初回の心理的時間的な負担を抑えている。男全土2では、スモークチキン、ラムチョップ、手羽先、サーモン、明太子など下味をつける対象へ進む。さらに男全土3では、牡蠣のオイル漬け、ローストビーフ、コンフィ、豆腐など、燻製の前後に調理上の工夫を組み合わせる。最上段の男全土4は、ベーコン、ロースハム、スモークサーモン、うなぎ、ジャーキーなどである。この並びは単なる難易度表示ではない。食材の選択、下処理、乾燥や加熱の必要性を少しずつ増やし、読者が自分の経験と設備に合う到達点を選べるようにする実用的な動線となっている。次に、保存食の知識に閉じず、煙で食べ慣れた素材の最適な味を引き出す。燻製は歴史的には保存性を高める生活の知恵として知られるが、本書はその側面だけを前面に出すのではない。著者が示すのは、食材が豊富に手に入る現在において、煙の香りを加えることで今食べる素材をより魅力的にするという考え方である。この視点は、男全土1にチーズ、練り物、スナック盛り合わせ、コンビーフ、オリーブといった身近な食品を置く編集に明確に現れている。これらは長期保存のために新たに加工するのではなく、すでに完成度の高い食品に香ばしさや奥行きを重ねる対象である。味付けをほとんど要しない例が多いことも、煙そのものを一つの調味要素として扱う姿勢につながる。一方で、肉や魚介を扱う段階では下味や調理との組み合わせが登場するため、煙だけが万能だという単純化はしていない。素材の油、塩気、水分、既存の風味によって煙の受け止め方が異なることを品目の幅で体験させる本である。保存期間を伸ばすための専門技術書というより、日常のつまみ、食卓の一皿、アウトドアの料理を更新するためのレシピ集として位置づけると、本書の狙いが理解しやすい。さらに、食材の幅広さが燻製を肉料理中心の技法から解放している本書の77版は、肉の燻製に集中した構成ではない。ソーセージやベーコン、ハム、鶏肉、ラムタンといった肉類に加え、大トロ、カツオ、ホタテ、赤エビ、サーモン、メタイク、ウナギなどの魚介、さらにチーズ、豆腐、長芋、オリーブ、しらす、卵焼き、菓子、スナック類までが対象になる。この品目の広さには燻製に対する入り口を増やす意味がある。肉の塩漬けや乾燥に抵抗がある人でも、普段買うチーズや練り物で煙の香りを試せる。反対に、簡単な食材から始めた人は、同じ香り付けの発想を魚介や野菜的食材へ応用できる。特に油のある食材だけでなく、長芋や豆腐のように水分管理が重要になりやすい食材、明太子やしらすのように塩気を持つ食材を含めることで、素材に応じた扱いが必要だという認識も育つ。掲載例は、燻製が肉を茶色く仕上げる技法ではなく、香り、食感、既存の味付けの組み合わせを考える料理法であることを示す。冷蔵庫やスーパーにある食材から試す余地が大きく、献立よりも魚を中心に燻製を楽しみたい読者にも具体的な選択肢を提供している。そしてキッチンとアウトドアの両方を想定し、道具の知識を実作業へ接続する。本書は野外料理だけに限定された燻製本ではなく、キッチンでもアウトドアでも手軽にできることを掲げる。著者はアウトドア分野で活動し、男前キャンプの主催者としても紹介される人物だが、 レシピの出発点は専門的な大掛かりな設備を前提としない。短時間でできるチーズやかまぼ、この例を含めることで燻製機を自作した人だけでなく、まず基本を理解したい家庭の読者にも入り口を用意している。また、基本ページでは道具の紹介と食材別の扱い方を扱うとされ、レシピを単発の手順として眺めるのではなく、実施条件を考えるための補助線を与える。燻製では食材の水分、熱の加わり方、煙に当てる時間が仕上がりに関わるため、レシピ数だけでは再現性を確保しにくい。そこで基礎解説を併記することは、初心者が素材を変えて試す際にも役立つ。ただし、レビューにはチップの種類や屋外での詳細な燻煙方法をさらに知りたいという声もある。したがって本書は、専門的な燻煙理論や設備設計を網羅する技術書というより、必要な基礎を抑えて調理へ移るための実践ガイドと捉えるのが適切である。最後にベーコン、ロースハム、ジャーキーへ進むことで本格工程の入り口も示す手軽さを重視する本書だが、簡易燻製だけで完結しない点も重要である。男全土4にはベーコン、イノシシベーコン、ロースハム、スモークサーモン、鶏ハム、うなぎ、イカの綿の塩辛、複数種のジャーキーなどが挙げられている。これらは素材を煙に当てる以前に塩や調味液による下味、余分な水分への配慮、加熱を含む工程などを考える必要がある代表的な品目である。本書の価値はこうした本格領域を初心者向けレシピと切り離さず、同じ一冊の到達点として置いていることにある。読者はチーズや市販ソーセージで香りの効果を確かめた後、肉や魚を自分で仕込む工程へ関心を広げられる。とりわけジャーキーやハム類は食品の扱いに慎重さを要するため、掲載レシピを安易な万能手順とみなすべきではない。しかし、本書が難易度を明示していることは、初めから複雑な料理へ飛びつかず経験を積んで挑戦するという判断を促す。すぐに作れる魚かなと、時間をかけて仕込む料理を併載したことで、燻製を一過性のアウトドア演出ではなく、長く深められる料理領域として見せている。結論として、本書は燻製を始めたいが最初からベーコン作りのような長い工程には踏み込みにくい人に適した一冊である。チーズ、練り物、スナック、缶詰などを使う短時間のレシピがあるため、煙の香りが食材に与える変化を小さな準備で確認できる。その上で下味をつける肉や魚介、オイル漬けやコンフィを組み合わせる料理、本格的なハムやジャーキーへと進めるので、経験に応じて本を使い続けられる。家庭で魚からの選択肢を増やしたい人、キャンプや屋外の食事に一心加えたい人、食材の使い切り方を広げたい人にも実用性がある。類書には保存食としての伝統的な燻製や温度チップ装置の理論を小説するものがある。それらと比べた本書の最達点は、理論の網羅性よりも現代の身近な食材を煙で美味しく食べる発想と77品の具体例に重点を置くところだ。道具や食材の基本にも触れているため、単なるアイデア集にもとどまらない。一方、屋外での高度な燻煙管理やチップ選択を深く学びたい場合は専門書を併読すると良い。本書は日常性と挑戦性を一冊で往復できる、入り口としても発展用としても使いやすいレシピ集である。ご支援いただける場合は岡野長ヒュー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。